御神訓一つ。祈りて御影のあるもなきも我が心なり。火の車作る大工はなけれども、己が作りて己が乗るなり。何事も素直心の一つにて、雲の上まで登る道あり。祈れども祈れども難儀は続く。じっと自らの心を見つめる。そこには楽になれない元が潜んでいた。我ながら愕然とするほどのものが。そこから改まりの新人生活が始まる。久留米教会の初代石橋先生は、この世は徳の船に乗って渡れと教えられた。火の車も自分が作るなら、徳の船もまた自らの信心によって作ることができるのである。徳の車。徳とは神様の御信用と教えてくださいます。神様から御信用をいただく。神様から御信用をいただくためには、神様から嫌われるようなことをしたのではとても信用してもらえるとは思いませんね。まあ、もっとも私はあの人は嫌いだ。でもあの人を信用できる。というようなことがないことはないですけれども、それは大変珍しいことですね。大概はやっぱり嫌いだと信用もできません。信用できないから嫌いだということでもありますね。敵のことを憎む。しかしその敵がやることはやる。ちゃんと約束を守る敵だと。そういうような時に、いわば虫が好かん、嫌いだ。だけれども、あの人はしっかりしている。ちゃんとする。といったようなことがないこともないですけれども、大変珍しいことですね。大概はやっぱり、好意を持つ。あの人は何でも頼まれたら頼まれた通りに、頼んだら頼んだ通りのことをしてくれる。まあ裏切らない。といったような信用ができる。というのが普通ですね。そういう普通の関係においてのことですけれども、やはり嫌われたら信用もいただきにくいですね。ですから、なるべく神様から嫌われないようにしよう。とするのが良いように思いますね。ですから、師匠が神様に喜んでいただく。神様を喜ばせる。というようなことを表現されることがあります。しかし私はその神様を喜ばせるとか、神様に喜んでいただくということの内容がどういうことなのかよくわかりませんでした。ですから、まずは神様に嫌われないようにしようと。まあ喜んでいただけば信用もつくわけですけれどもね。言われた通りにしない。いわば約束も守らない。相手の人を裏切る。それで信用がつくはずもありませんね。嫌われるばかりです。言われた通りにする。約束は必ず守る。そうすれば相手の人も喜んでくれるわけですね。そのどうしたら相手の人を、神様を喜ばせることができるか、神様に喜んでいただけれるか、それがなかなかわかりませんでした。今朝やっとそのことをの一つでしょうけれども、わからせられたことがあります。それは、悲しませる。悲しませるという行為。あ、こういうことをしたら、 神様が悲しまれるだろうな、ということが一つ分かったからです。その悲しませることの反対をすれば、喜んでくださることになるわけでしょうからね。それは例えば、夫婦の間柄で申せば、例えば奥さんが心を込めて夕食を作って待っている、おいしい夕食を作ろうと主人のためにと思って作って待っている、ところが主人がまあ途中で飲んでというのか、同僚と食べてきたのか、もう食事をしてきた、それで帰ってきて奥さんが食事を出そうとしたら、ご主人の方がもう今日はいらん、もう食べてきたからいらないと、まあそっけなく拒否するというのか、拒絶するというのか、そういうことをする。そしたらせっかく作って待っていた、ごちそうを作っていた奥さんの心は悲しくなりますね。せっかく作って待っていたのに、ということになりますね。また似たようなことがありますよね。その料理なら料理で、これは子供の栄養になるからと、人参を料理して出す。そしたら子供が、あ、これはいらん、これは好かんと、その嫌いなものを選び出すようにして外に避けて食べない。やっぱり親としては栄養になるのにと悲しみますね。その相手のことを思って、こうすれば喜んでいただけるだろう、こうすれば美味しくいただけれるだろうと、その真心を込めてしたその行為を、これはいらん、あれはいらん、もう結構だと拒否されるとき、こちらの申し出を拒否される、拒絶される、そのときに、やはり拒絶されたこちらとしては悲しい思いになりますね。もちろん結婚の申し込みであったり、何か男の人が女の人に、女の人が男の人に付き合ってくださいと言ったときに、いや、私はあなたは嫌いですと拒否されたら、これは悲しいことですね。神様が私どものためを思って差し出してくださる、それを拒絶する、拒否する、それが神様を悲しませることになるわけですね。いわば神様が私どもにくださるそのおごちそうとしての成り行き、それを私どもが拒絶したら、もうこんなのは嫌だと、こんなのはいらないと拒絶したら、それこそ神様が悲しまれることでしょうね。その裏を返せば、ああこれは美味しいねと、たとえご飯を食べてきたとしても、あ、それならいただこうかと、ああ美味しいねと、美味しいと言っていただいてくれると作った奥さんも嬉しいものですね。神様もまた、私どもが、神様がせっかく用意してくださったその成り行きをありがとうございますと、それこそ合唱していただくならば、神様もどれほどお喜びになるかわかりませんよね。それこそ喜んでくださいますね。神様に喜んでいただく、神様を喜ばせる、それは成り行きをいただくということなのですね。それこそ合唱してありがたくいただけば、 神様がより一層喜んでくださるということになりますね。神様を喜ばせるにはどうしたらよいか。それは成り行きをいただくということですね。成り行きのいただき方にもいろいろありますけれども、今日それこそいただきますかとは、成り行きを合唱していただく、ありがたくいただく、そこに神様も喜んでくださる、私どもも喜びであれば神様も喜んでくださる、まさに一石二鳥ということになりますね。何のために成り行きをいただくのか。神様に喜んでいただくために、神様を喜ばせるために成り行きをいただくといういただき方もあるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。